東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月10日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日から3連休ですね。お盆休みに突入という方も多いかもしれないですが、しっかり羽を伸ばしてゆっくりと休んでくださいね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日本の老舗タイヤメーカープリジストンのデジタル部門にフォーカス。タイヤとデジタル、その関係性とはどんなものなんでしょうか。株式会社ブリジストンデジタルソリューション AI IoT 企画開発部長、花塚康さんをお迎えします。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ブリジストンデジタルソリューション AI IoT 企画開発部長、花塚康さんをお迎えします。花塚康、2003年ブリジストン入社、タイヤ先行技術開発部に配属。以降一貫してデータ分析業務を担当。2013年総合研究大学院大学博士課程修了。2016年中央研究所タイヤエレクトロニクス研究ユニットリーダーを経て、2017年新設のデジタルソリューションセンターへ移動。2023年1月より現職。花塚さん、今週来週とお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ブリジストンというと1931年創業なんですね。
そうですね、はい。
ということは何年だ。
93年ですかね。
じゃあ結構100年の周年が近づいてる。
はい、そうです。
時期ではあると思いますが、ちょっと改めてやっぱりタイヤってイメージはあるものの、事業について教えていただけますか。
はい、わかりました。まあ今ご紹介あった通り、まあコア事業と我々呼んでるんですけども、メインの収益源はやはりタイヤ事業です。我々プレミアムタイヤ事業って呼んでますけれども、まあ、品質のいい、性能のいいタイヤを作って、でそれをお客様に届ける。まあ、これが、まあ、メインの事業になってます。ただ一方で、2022年にですね、2030年に向けた、まあ、創立100周年に向けた長期アスピレーションという、まあ、この会社のあるべき姿を示したものというのをこう発出してるんですけれども、まあ、その中で2050年には我々はサステナブルなソリューションカンパニーになっているんだと。でそうして、そうなることによって社会価値、それから顧客価値を持続的に提供している会社になっていくんだという、こういう方針が出されています。で、まあ、それもあってですね、それに向かっていくために、我々そのコア事業たるプレミアムタイヤ事業だけではなくて、その我々の商品の価値をですね、その使う段階で増幅していく、そのためのそのソリューション事業っていうのにも取り組んでます。またそれだけではなくて、このタイヤって、まあ、ゴムでできてますけれども、そのゴムとか高分子とか、そういったこれまでタイヤ事業で培ってきた技術を他の事業に転用していく。例えば強い地震の時に建物をですね、こう守る免震ゴム、土台のところに入るんですけど、はい、まあ、こういうものを作っていったりとか、あるいはもしかすると一般のお客様に馴染みが深いようなそのゴルフクラブであるとか、あるいは自転車であるとか、まあ、そういうこう我々多角化事業って呼んでますけども、まあ、そういうこうタイヤ事業以外のところの我々の強みを生かした事業というのも取り組んでます。
こんなにもタイヤ以外の分野を担っていらっしゃるんだと改めて認識したんですが、
はい、タイヤを作っていくというところは変わっててはいかないんですけれども、その周辺にある、まあ、使っていただく段階でお客様もいろいろこうタイヤの使い方でお困りのところっていうのはあると思うので、まあ、そういうものを解決していける、そういうソリューションの事業を展開していくということも新たな一つの柱として我々考えているというところです。
そして ブリヂストンさんというと DX の取り組みを注力されていて、あの進化し続けているという印象もあるんですが、はい、いつ頃からって区切るの難しいと思うんですが、はい、特にあの力を入れ始めたのって何年前くらいなんですか？
そうですね、 DX ってあのご説明あった通りちょっと定義が広いんで難しいところなんですが、一番初めで言うとですね、このタイヤを作るところから始めたのがですね、シミュレーションを使ってこうコンピューターの中で、まあ、タイヤをこう再現していく、まあ、そういったところから言うとですね、もう1980年ぐらいから、まあ、取り組んでいたりとかですね、まあ、あとは高分子材料ゴム材料を高度化していくにあたって、これも同じようにコンピューターシミュレーションの中で再現をして高度化していくっていう、このいわゆるマテリアルズインフォマティクスと言われるものがありますけれども、まあ、こういったものも2000年代ぐらいからやってきたっていう、そういう例はございます。ただ2017年ですね、先ほど申し上げたソリューション事業っていうことも我々の事業のこれからの柱として考えていこうという、そういう方針が出されて、新たにデジタルソリューションセンターという、まあ、私が今いる部門の前身となるような組織が作られたのは2017年です。で、その時から新しいそのソリューション事業で、そのソリューション事業にデジタルの力を活用してさらに高度化してお客様へ価値を提供していこう、まあ、そういうのが始まったという、そういったあの形になります。
そこであの新たにその今花塚さんがいらっしゃるデジタルソリューションセンターを2017年頃に設置し直したっていうのは、はい、社全体として加速させていこうという流れがやっぱりあったんですか？
そうですね、タイヤっていうものを我々今まで作って売るということがあの生業だったわけですけれども、はい、タイヤの使い方って意外とですね、あの、ノウハウがあったりとか、あとはこう、使い方によってこう、寿命が伸びたりとかするんですよね。で、そういうのをこう、現場の我々技術サービスというふうに呼んでるんですけれども、そういうこれまでは技術サービスの方々が、まあ、現場でお客様に相対しながら、こういう使い方がいいですよって言いながらですね、まあ、やってきたというのがあるんです。ところがこれをやっぱりたくさんのお客様にそういうことを展開していきたいとなった場合には、人の力というのも当然必要なんですけれども、それにデジタルの力を掛け算することによって、より広く、より深く、そういうサービスが展開できるんじゃないかという、まあ、そういう構想がありまして、で、それをこうきちんと実現していくために、あの、新しくその部署を立ち上げて、まあ、強化していくんだというような方針が出されたという形です。
タイヤの技術の革新とそのデジタルってちょっと別のもので、それが合わされてあんまりイメージなかったんですが、はい、そこ今もう合わさった状態で、そうですね、ますます顧客体験も良くなって、
はい、
我々の事故も防がれて、
そうですね、我々そのことをですね、リアル×デジタルって言って呼んでるんですけれども、これまで培ってきてこのリアルで物のその良さっていうものですね、物の知見というものと、それから新しく出てきたデジタルの技術っていうもの、これを掛け算することでブリヂストンにしかできない独自のソリューションのサービスっていうのはできるんじゃないかっていう、ここのところが一つポイントになってます。
あとこうデータをうまく用いて、あの引き出して、それをこう消化させてよりビジネスを良くしていくっていうことを日々されていらっしゃると思うんですが、そのタイヤのデータってどんなことがわかるんですか？
は
い、
そうですね、タイヤはですね、まあ、想像してもらえばすぐにわかると思うんですけれど、はい、乗用車だとですね、時速60キロぐらいで走ってると、だいたい1秒間に10回回転するんです。
はい、
そうすると、まあ、そこまで高速に回転してるとですね、なかなかそこからデータを取ってくるって難しいんですよね。ところが、まあ、我々も独自の技術をこう持ってたりとかしてですね、そのタイヤから基本的には温度とタイヤの空気圧ですね、これが分かるセンサーっていうのが、まあ、最近こう開発されてきて、まあ、それを実用化してきてます。で、我々それをこうきちんとデータを取って、で、我々の独自のデジタルのプラットフォームにデータを載せて、で、それで分析ができる環境っていうのを今作っていて、で、その環境がまあ整備されたおかげで、タイヤの空気圧が少しずつ下がり始めた時に、これはパンクしてるんじゃないかっていうのをまあ正確に捉えてあげる。
はい、
っていうのをこう検知できるようなシステムを作ったりとか、あるいはそのタイヤの空気圧とか、それから温度だけではなくて、車両側にもセンサーっていうのがいっぱいついていてですね、その車両の走っている状況であるとか、まあ、速度とかですね、あとは位置の情報とか、まあ、そういうものも、まあ、お客様から借りてきたりとか、我々が独自でこのセンサーをつけて測ったりとか、いろいろなパターンがあるんですけれど、まあ、そういうものと組み合わせて、タイヤのデータと自動車のデータ、あるいはタイヤのデータとその他のデータ、こういうものを組み合わせることで、よりこう価値の高い情報とか、まあ、サービスをお客様に提供していけるように最近やっぱりなってきましたね。
じゃあそのデータを用いて私たちはもっともっと便利で安全な乗り物の体験が将来的にできると、
そうですね、はい、そこを我々目指してます。
そのデータの活用っていうのは、それこそ最近どの会社さんにもデータサイエンティストっていうような方がいらっしゃったりとか、専門分野の方がされるイメージがあるんですが、でもこれだけ優秀な社員の方々が集って、そして人数が集っている大きな会社って、その人の育成とかそういった部分も自社でされていらっしゃるのかななんて思ってるんですが、はい、そのあたりいかがですか。
我々デジタル人材って呼んでるんですけれど、まあ、それを育てる育成体系っていうのをまあ整備してきていて、方向性としてはですね、両方あって、裾野を広げる、これまでデジタルに触れてこなかった人たちにもリテラシーとしてその技術を身につけてもらうという裾野を広げるプログラムと、一方でやはりその技術の進歩は早いですから、最先端の技術をキャッチアップできるように、その高さとか深さっていうものを担保できるような高度な人材育成するプログラムと、これを体系立てて組み立ててます。で、一部はですね、自社の中でもう講師も自社の社員が務めるという研修プログラムもありますし、あと一方でやはり高度な人材を育てるとなるとですね、これはやっぱり自社だけでやっていくのはなかなか難しいので、これは大学の力を借りながらですね、研修プログラムを構築をして、で社員に対して提供している、そんな状況がございますね。
お会いした時にお名刺いただいた大学は東北大学さんと取り組みをされていると、
はい、そうですね、東北大学さんの方にはもうまさにトップレベルの人材を育てる手助けをしていただいていて、我々がこういう人材育成していきたいんだと、でそのためにはこういう研修のコンテンツを作りたいんだということを、まあ、ある意味わがままをこういっぱい東北大学さんの方にはお伝えをしたんですけれども、非常にですね、懐深くすべてこう飲み込んでくれて、それであれば大学だったらこういうプログラムが作れるよ、大学のコンテンツのこういうものを作ったらそれに近いものができるんじゃないかっていろんなアドバイスをいただきながら、今上級のデジタル人材と我々呼んでますけれども、初級と中級と上級と3段層になってるんですが、うんうんうん、それの一番上の上級のデジタル人材の育成と、それから2番目中級のデジタル人材の育成というのは、東北大学さんの方にご協力をいただいて研修体系プログラムを作ってます。
中級とか上級の方々はもう自分で意欲的に名乗り出られた方を育てるっていう感じなんですか。
はい、全くその通りで、自分でやりたいと思って、この分野をどうしても自分の業務に生かしたいんだという強いやっぱり熱意がある方でなければですね、そういった高度な技術を身につけるのもなかなか難しい状況ございますので、そういった方を中心にですね、研修を受けていただいて、でそれで育っていっていただくというふうなスタンスを取ってます。
上級とかってやっぱりすごい難易度なんでしょうかね。
ある程度の現在一般的になっている、いわゆる機械学習であるとか AI の技術というのはもうすでに身につけているという状況で、受けていただくことになっていて、その人たちについてはさらに深いところを学びたい領域というのを自分で選んでもらってます。例えば自然言語処理を自分はやってみたいんだという人に対しては、そういう大規模言語モデルなんかを使って応用研究をしているような研究室を東北大学さんに紹介していただいて、そこと共同研究を始めたりとか、全く全然違う毛色の話でいうと、マーケティングをやっていきたいんだみたいな人については、そういうマーケティングでデータサイエンスを活用している先生をご紹介いただいて、そこの共同研究をしたりとかっていう形で、基本的には共同研究ベースで、最後は学術論文を出して、で学会とかで発表して、で先生の修了というハンコがもらえたら合格という、そういうプログラムになってます。
前半の最後にお聞かせいただいた、その人材育成、社内でそのデジタル人材になるための研修を受けるっていうことが、大企業ならではのすごく贅沢な体験だなと思って、すごい興味深かったんですが、はい、まるで大学院に通い直してるような、
そうですね、
なんか一種のリスキリングでもない、すぐに多分実践に生かさなきゃいけないから、そんなものではないとは思うんですけど、なんか学び直せるっていう意味では素晴らしいですよね。
もともとはですね、ブリヂストンの社員の中でデータサイエンスを大学できっちり学んできたっていう人っていうのは、なかなかいなかったんですね。もともと大学の教育体系の中でデータサイエンスっていうのは出てきたのがつい最近ですので、はい、そういった方がいなかったと。ところが一方で、業務の中でシミュレーション技術を活用していましたとか、たくさんのデータに触れていましたっていう社員はやはりいたんですね。で、そういった方に我々の部署のところへ来ていただいて、で、データサイエンスを、先ほどのおっしゃっていただいたように学び直しをしていただくということを考えたときに、高度な技術を一緒に学びながら、それをどうやったら業務に生かしていくかっていう、この両方の取り組みっていうのは必要だなっていうのが、私が現場で感じたところでした。なので、そういうのも大学、東北大学の方にお伝えをして、 で、先ほど申し上げたようなプログラムを一緒に作らせていただいたっていう、そんな経緯がございます、
ね、素晴らしいですね。年が上がっていくとどうしてもその管理職側に回ったりとかすることがまあなかなか多いと思いますけど、なんかやる気と意欲があったら、まあ、いつまでも学び続けさせてくれる会社の環境があるっていうのは本当にいいことですよね。
私が若い頃にですね、私の先輩、まあ今でも会社にいらっしゃる先輩なんですけど、その時に言われたのが、大学で勉強してきたことっていうのは、まあ自分の背骨となってですね、血となり肉となり、それで活躍していくのは、それはもうその通りだと。ただ、だからといって、そこが自分の専門分野だと思って、そこしかやらないのはもったいなさすぎると。会社に入ってからも学び続けて、新しい分野を学び続けることによって、自分の専門分野っていうのはどんどん広がっていくし、しかもそこから深みを増していくし、だからそういう考え方っていうのが必要なんじゃないかっていうのを、そういうふうにおっしゃっていただいたことがあって、それが私にも心の中にすごく響いていましてですね、それでデータサイエンスの組織を立ち上げるんだってなった時にも、まあそのことを思い出して、もともと違う分野だったんだけれども、こっちの分野、データサイエンスでもこれからやっていく必要があるから、ぜひやってほしいと。で、学び直しの機会っていうのはこういうふうに提供するからということで、社員にはまあ私の部署に来ていただいて、でその分野でこう今は活躍してもらってるっていう、そういう状況ですね。
いいお話です。花塚さんの部署名に AI、IoT って入っていて、はい、これまさにそのこれらを活用していくっていう側面も部署の業務内容にはあるっていうことですよね。
そうですね。まず AI に関してはまさにそのたくさん今タイヤあるいは自動車、あとはその他の我々の事業の中で出てくるデータっていうのがたくさん集まってきている状況がありますので、そこから有意義な情報を取り出すためのツールとして AI の活用っていうのはまあ欠かせないと思ってます。で、一方で AI をやっぱりこうどんどん活用していくためにはデータそのものもたくさんやっぱり取ってこないといけないということで、そのデータの源泉である、まあ、IoT ですね、センサーの部分っていうのもやはり我々独自の知識を持ってですね、タイヤというこう難しい高速で回転するデータを取ってくるのは難しいものからきちんとデータを取ってくるための仕組みというのも一緒に検討していく必要があるということで、一緒の組織としてやっているということです。
でもこういった会社 その人材育成制度とかがあるって知ると、今 その若い新卒に近い第二新卒とか新卒の方々ってすごい入りたい環境だなって思われる方多いのかなと思いますが、若い方々の採用でいうとどういう方々が入ってきてて、なんか結構、ね、課題があるのか、それともいい感じに採用ができてるのか、はい、言える範囲で教えていただけますか。
これはもう全く私の最近の課題なんですけれども、はい、ブリヂストンと聞いてですね、デジタルっていうことが直接的につながりづらい環境に今世間一般ではそうだと思うんです。ですのでこういうお話を学生さんに対してですね、させていただくと、あ、そんなことやってたんですか、本当に面白そうですね、言ってくれる学生さんたくさんいらっしゃいます。非常にありがたいことだと思うんですが、まずそこの入り口に立ってないという状況が実は課題で、
そうか、今学生さんたちからするとやっぱり大手の老舗そうです、ね、メーカーって感じなんですか、
はい、そういうふうにやっぱり見られますので、ブリヂストンイコールデジタルっていうつながりがやはりまだない。
なるほど、なるほど。
なのでどんどんこう社会の中でブリヂストンがそういう取り組みをやっているよとい う, こうプレゼンスをこう高めていく必要があるかなっていうのが私の今の最近の課題感であります。
それも花塚さんがバンバンと外に出て行ってそれを喋る役回りですもんね。
そうですね。
花塚さんご自身は新卒で入られて、はい、2003年にずっとご活躍なわけですけど、はい、なんか入られた時ってまさにこういうお仕事をされるって思っていらっしゃったんですか。大学の専攻とかからやっぱりその
いやこれが全く違う専攻で、
そうなんですか、
はい、どちらかというとですね、バリバリのアナログな世界で金属材料の研究をやってました。修士課程まで自分で金属をですねこう混ぜてですね、はい、材料を作って、でそれをこう試験設備にかけて、で性能を測ってっていう、これの繰り返しだったんで、ほとんどデジタルには触れてなくてですね。
そっか、その金属の分野っていうのはアナログなものなんですね。そうですね。それすら分からなかった。
当時私の時はアナログでした、はい、今は少し違うかもしれませんが、まあそういうのもあってですね、大学の学生時代にはもうコンピュータープログラミングのプの字も知らないような状態で、まあ、会社に入社をしました、うん、ところが最初に配属になってこれをやってくださいと言って言われた業務がですね、もうまさに今で言う IoT、 それからデータサイエンス、その当時はこういう言葉はありませんでしたけれども、そういう業務だったんです、うん、タイヤを 丸ごとセンサーとして使ってしまいましょう。でそこからタイヤから出てくるデータを使ってデータサイエンス AI の力を使って何らか人間にとって有用な情報を引き出そう、そういうこう先端的なタイヤの開発っていうのは私の最初の仕事で全く知識がありませんでしたから、最初はもう独学でですね学んでいきながら、まあ教科書を引っ張り出してきて図書館で借りてきていろいろ見ながらですねやっていたというのが最初の 2,3 年ですね。
ちゃんとこう与えられたお仕事の面白さをどうにか掴んで興味を持って進んでいくっていうのはみんなできることではないと思うんですけど素晴らしいですね。
もう本当にスタートがゼロからでしたんで、ゼロから少しずつ少しずつデジタルの文化を学んでいってそれでなんとかやってきたっていうところがあるので、ですから逆にですね今全くデジタルに触れていない人たちがどういうふうな気持ちでこの研修を受けていて、で将来的にこうどういうふうな道筋をたどっていきたいと思っているのか、あるいはたどっていけるのかっていうところをなんとなく私は肌感覚で分かるところがあるので、まあ、そういう、こう手助けができればいいなという思いもあります。
私めちゃめちゃアナログ人間なんですけどでもやっぱりこれからの時代長らく仕事をしていったりとか必要とされる人になるためにはデジタル周りって学ばなきゃいけないのかなと思っていて、そういうなんか自分アナログだなって思ってる方とかがこう仕事に関してやっぱり学んだ方がいいって思っているっていうことすごく多いと思うんですが、はい、興味の持ち方というか学び方とかライトな入り口、
はい、
何かアドバイスあれば教えていただいていいですか。
そうですね、もう今は本当に YouTube にたくさんコンテンツがあるんでそれを見てですねただなぞるだけで、はい、やってることを同じようにやるだけで、うんうん、一つ何か動くものができちゃいます。で動くものができるとやっぱり感動すると思うんですよね。あ、自分こんなのできたんだと、この仕組みって裏ではこういうことで動いてるんだなって少しずつ分かっていくと、またじゃあこれじゃない次のコンテンツもうちょっと先に進んだものをやってみよう、でこれが終わったら次もう一回先に進んでみようっていうことで、そういうこう少しずつ少しずつステップアップしていくことで振り返ってみると結構長い道進んできたなみたいな、なんかそういう学びの仕方、トライアンドエラーの繰り返しみたいなものが向いてるんじゃないかなと思います。
来週もですね、花塚さんにたっぷりお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは、革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために、挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日は株式会社ブリヂストンデジタルソリューション AI IoT 企画開発部長の花塚泰さんをお迎えいたしました。本当に優秀な方がいらっしゃる印象のあるブリヂストンの中で、どのように DX 人材を育てているのかというお話非常に気になってたので、そうか、裾野を広げるもの、そして中級上級とレイヤーを分けて研修などを進めていらっしゃったんだなと知ることができて非常に感銘を受けました。来週もですね、デジタル人材ですとか花塚さんのこれまでのキャリアなども含めて伺っていければと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。